さあ始まりました。フットオンエア、伊勢張浩太です。
ライフイズフットボール、たくみです。
翔平です。一つよろしく。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いします。
ということで、この番組フットオンエアではパリサンジェルマン好き浩太とユナイテッド好きたくみ、リバプール好き翔平の3人が欧州プレミアリーグを中心に毎日のサッカー観戦ライフがちょっとだけ楽しくなる情報を発信していきます。今週はですね、前半パートで、今日この回でプレミアリーグね、今ほぼというか毎日もうやってますけども、こちらを一旦振り返りという形で、やりたいと思います。そして、はい、後半パート、金曜日回では、皆さんからのお便り紹介、あと僕たちからのね、ネクストブレイクタレントの紹介も、こちらセットでやりたいと思いますので、よろしくお願いします。
はいはい、
はい。そして今週も新しくお便り募集します。今週は死ぬまでに行ってみたい、死ぬまでに見てみたい、行ってみたいサッカーに関する場所や試合、こちらでよろしくお願いします。
はい、
はい、
します。
ゴールデンウィークということで、ゴールデンウィーク特別お便り企画ということで皆さんが、いつか、このゴールデンウィークでもいいですし、長期休暇でもいいですし、海外に見に行ってみたい試合とか、行ってみたい聖地とかね、そういうのあればちょっとぜひいただきたいなと思います、
うんうん、そうだね、
うん、なんか考えておきます。僕たちも、これまた来週ね、
海外にもね、現実的に結構行きやすくなりましたから、料金は高いけど、うん、
そうだね、うんうんうん、ちょっとコロナも落ち着いて行きやすくなりましたので、ぜひ皆さんも ね、プレミア以外でも全然大丈夫ですので、世界中どこでもね、コリンチャンス見に行きたいとかでも全然大丈夫です。ぜひよろしくお願いします。
ボカジュニアーズのね、リベルタトーレス見たいとかね。
そう、
うん、ね。死ぬかもしれんけど、
ね。そうそう。サバイバル環境やけど行ってみたいですくらいのとかね、ぜひ ね。はい、お待ちしておりますので、どしどしお寄せください。そして、お便りと全く関係のない質問や相談、報告などは、ピッチサイドトークのコーナーにてお送りください。こちらもよろしくお願いします。ということで、プレミアリーグ早速振り返りしていきたいと思うんですけども、今週はとうとうシティが首位に返り咲いたね。
ああ、確かにね。
うん、はい
はい、来てしまったね。
そう、結構順位が動いたそんな週ですが、先週のですね、ミッドウィーク、先週の水曜日頃から、今日もあるんですけども、第33節、34節と、はい、ミッドウィークと週末で2試合ですね、うん、各チームこなしているという状況になります。うん、
そうね、もうわけわかんねえやな、毎日試合あって、
うん、そうね、いつもやったら、まずね、この、一節だったら合計10試合20チーム、うん、スコア舐めて順番にさらっと紹介してますけど、
う
ん
う
ん、
そうね、
ちょっとね、20試合弱あるか、今日はやめとこうかな、ちょっと全部言うの
は
ね、
うん、なんかれるから
そうね、もはやいつの試合だったかみたいな感じやもんな。
あ、そうだね、
ね、なかなか振り返りも難しいやな、
うん、うん、そうだよね、だからまず、ね、うん、
ここのとこ毎日さ、順位表見ると順位が入れ替わってるから、何のこっちゃよう分からんくなってるわ。
あ、そうだね、ほんとそうなんだよね。ただまず33節の中で、ピックアップしてね、ちょっと喋っていきたいなというふうに思うんですが、33節はやっぱりシティ対アーセナルの頂上決戦ね、これ先週のお便りでもいただきましたけども、
そうだね、
うん、
いや、もう先週か、うん、これ
そうだよね、
いろいろ試合ありすぎて分かんなくなってきてるけど
ね。
そやな、頂上決戦ありましたね、
う
ん、
もう圧倒的シティだったね、はい、もうこの試合はね、
うん
うん、結果的には 4-1 で、シティと、はい、いう形になりました、うんうん、
はい、
で、これにより、シティは、これアーセナル戦終わった段階ではまだ暫定で2位だったんですけども、うん、34節、フルハムに 2-1 で勝った影響により、1位に上がったと、はい、いう形になりますね、うんうんうん、
試合数的にはシティのが少ないのか、アーセナルよりね。
そうだね、まだ少し少ないと、
そういう状況だけども順位は入れ替わってるって感じやな。
そう、
うんうん、
そ
うだね、なるほど、
はい、という形になっております。で、これ4-1やったけど、ごめん、どんな試合やったかちょっと忘れちゃった振り返りを喋りたいなと思ったけど、
試合が多すぎてね。
そう
やな、いや、1点目は圧巻だったよね。ストーンズのロングフィードに、ハーの兄貴が完璧なポストプレー、完璧なるポストプレーをハーの兄貴がして、
うんうんう
ん、で、なんかメッシのごとくデブライネ上がってきて、もうなんかパスなんじゃないかぐらいのゴールを決める、
あ、ね、そうだよね。で、その後にすぐペップがエデルソンに怒ったのか。
あ、怒ってたね。
そうそうそう。
怒ってたね。
結局、なんかストーンズに出して、まあね、ロングフィードでアシストになったけど、そもそもストーンズに出したことが間違いらしくて、めっちゃ怒られたっていうね。そうそう。
ひどいな、酷だな。
すごいなって。
センターバック確かにあんだけディフェンス寄ってきて出されたら辛いよねっていう気持ちはなんかわかるよね。
あ、そうそうそうそう。
ありそうだなと思ったけどね。まあ、得点につながってるけど切れるのが、ペップがのチームが強いゆえんだよねとも思ったね。
うん、そうだね。うん。だ結果はついてきたが、うん、まあ、プラン上は NG ということでね。そんなお怒りを受けてましたね。
あとあれよ、4点目のハーランドね、うん、髪の毛解放したら天気
が、ああそうか、はい、思い出した思い出した、
あれすごいよな、
あ93分ね、
あそう、あーコータのコータがツイートしてたやつめっちゃおもろかったけどね、ロックリーのやつね、
あ例え秀逸なナルト、
そうナルトの中任試験のやつね、ガーラ戦ね、ロックリー対ガーラね、
そうそう、
リー外せ、
そうリー外せっていうね、なんかこのねガーラにより力を出すためにナルトのそういうねガイ先生のシーンがあるんです、観客席からね言う、うん、
そうそう、
ね、そう、あれ結構
あ、うん、足につけてた重り外すやつね、
あそうそうそうそう
そうそう、
あれの秀逸かなと思ったけどちょ全然バズらんかったわ、
うん、そうね、うん、あれはもうね大バズりしていいネタだと思った、
ね、全然ダメや、うん、
そうね、
俺ら世代大好きだよね、
世代じゃなかったのかな、うん、ね、就任試験やな、ね、うん、
やっぱさ画像そのままとかがあかんのかな、なんかさ、
あ、なるほど、ね、
最近ああいうバズってる小ネタ系ってちゃんとなんかちょっと加工してるやん、あ
なるほどね、
うん、はい、だちょっとそういう努力足りにかったのかなとか反省しましたけどね、うん、
いやあれはね分かる人にはね
分かるよね、うん、
表連携する前ね、
あそうそうそうそうそう
軽くなったロックリー、
うん、砂の防御が追いつかなくなるシーンですね、
そうそうそう、なんだっけ、アジカンのはるか彼方のオープニングで出てくるやつね、
あ、はいはいはい、
Eが早すぎて見えないやつね
懐かしい、懐かしいですね、
あの時のナルトが一番好きだったな、
いや、はい、中ね、ちょっと話ナルトポッドキャストになってますけど、
中任試験、中任試験の話ばっかになっちゃ
った、中任試験とかね、やっぱサスケ奪還編が一番いいんじゃないですか、
ナルト暁出てきちゃうともうわけわかんなくなっちゃう、
あそうそう、
わかるわかる
いやちょっとキドーマルとか好きやったわ俺、すいません
ね、ちょっとこんなに言ってね、キドーマル懐かしい、
はい、はいはい、ということで、ね、ちょっとハーランドの、まあ、覚醒シーンとかもあった試合でしたね、うん、
あれ、ま、うん、前髪固めてんのかな、ハーランドのロン毛ね、なんか後ろだけファサファサでさ、オールバック部分はなんかすごい固まってるよね、あれね、
あそうね、
ああいう髪型なのかな、
髪くくってんのか、あれくくってないか、
なんか固めてんのかな、
でも止めてんのかな、まあでもほどいたらサラサラやからね、普通にね、うん、
もう以上です、
はい、以上です、はい、
以上
です、以上になります、はい、というところと、あと33節ね、ニューカッスルが、うんうん、エバートン 4-1 で、こちらね、うん、ボコしたという試合もありましたね、うん、あれ
イサク覚醒の試合じゃない、
あそうだ、これがそうか、うんうん、はいはいはい、うん、イサクがもう左ウィングみたいになってるね最近ね、
あそうそうそう、完全になんかフィットしたね、うん、ちょっと怪我がちでねなかなかイサク消えてましたけども、ね、最近はもう、うんうん、逆になんかアルミロンとかあんま効かなくなっちゃったけどね、
そうだね、昨日も確か交代でね結構途中から出てきてたな、なんかスタメン級、うんうん、スタメンはちょっとねなんか落ちてきたかなっていう感じ、ね、確かになるね、
いやでもそう考えてもニューカッスルも層が厚くなってきてね、
うん
う
ん、
確かなんかヨーロッパのコンペティションはもう確定なんだよね、確か何リーグか分かんないけど、
そうかそうか、うん、
久しぶりにもうヨーロッパの舞台に立てることは決まったらしいですから、
まあ、あとは CL 圏って感じか、確実にね、
そうね、EL か CL かっていう感じだな、う
ん、なるほどね、うん、でこのイサクのあれで、イサクのこの左のなんやろ、タッチライン際ドリブル、うんうん、結構昔の CL のベンゼマのあれがもう一回結構バズってた、
ね、あ、
うん、あ、同じような感じ、ね、
あそうそうそうそうそうそうそう、う
ん、昔の画像と比較してね、
そう昔あったんですけどね、うん、それを彷彿とさせるイサクさんでしたね、その代わりねちょっとあれやな、サンマクシマン氏が見れてないよな最近、また怪我なのかな、あ怪我ですね、
また怪我したの、
また怪我してますね、
確かにな、サンマクシマンは今までだとね、うん、 酷使されて怪我して酷使されて怪我しての繰り返しでしたからね。
そう、うん、
うん、カルモ・ウィルソンしかりだけど。
そうね、うん、
そうね、まあ層が厚くなったから、まあまあいいスパイスにはなりますからね、
う
ん、
そうね。だから結構ね、サンマクシマンの位置にイサクがね出てくるみたいなシーンも、まあ直近にしては結構増えた ね、はい、
うんうん、
という感じで、まずエバートン、ニューカッスル 4-1 でエバートン大勝と、はい、ニューカッスル大勝と、
それが大勝、
うん、はい、なってます。そしてあとね、トッテナムユナイテッドの、試合、こちら33節、先週金曜日にありました、うんうん、こちら 2-2 のドローでしたね。
そうね、
うん、あれあれ、これどの試合だったっけ、ちょっと忘れちゃった。これ
なんか前半で2点入ってね、サンチョとラッシュフォードのゴールで、
うんうん、あー、はいはいはい、
余裕かなと思ったら、うんうん、2点入れられて追いつかれるっていう後半ね。
なるほどね、うん、昨日のリバプール戦みたいな感じやな、なんか。
せやな、
うんうん、さっきドバッと決めたのに後から追いつかれる系ね、うん、うん、はい、とかもありまして、で、まあそういったところは、あのチェルシーね、まだブレントフォードに負けちゃったんですけども、
うん、
0-2 で敗戦とかもありました。あとリバプールウエストハム、ここ 1-2 で勝ってたね、
うん、ね、33節。これ、ね、一番俺がびっくりしたのは、あのリバプールが多分このアウェーユニフォームで勝つのを初めてなんじゃないかぐらいの勢いで、久しぶりにこのユニフォームで勝ちましたね。
ああ、あの
最高記念室ね、
最高記念室、
そうそうそう、最高最高ユニでね、初めて勝ってんの見た気がする、
うん、あ、そうか、そう言われてみたら、まあイコールあんまアウェーで勝ててないってことか。
そうそうそう、
イコールね、
うん、そうなんですよね、
うんうん、
そう。あとあれね、あのマティップが復活ゴールを決めてたのが気持ちは個人的には嬉しかったね。
ああ、そうか、それもあったね、うん、
うん、マティップ、
はい、とかもあり。で、あとね、33節に関しては、ブライトン、これ注目してる人も多いと思うんですけども、これノッティンガム・フォレスト、逆に大金星で、フォレストが 3-1 で勝利と、はい、いう形になってました。ね、はい、で、そんな中で34節、まあ、先週末からね、34節なんですけども、うんうん、まあ、ここもちょっと結果見ていくと、対象がですね、あって、ブライトン・ウルブス 6-0 ね。
いやー。2点ずつ決めてたやんな、確かね。しかも結構、うん、結構ターンオーバーしてた気がするけどな。
そうね、三笘が後半途中からかな、確か。
せやな。
そうだったね、うん。
マクアリスタとかカイセドも途中からやな。
あ、そうね、うんうんうん。でもね、なんか全然いつもより強く感じたな。
せやな。やっぱ演出
しのね。
演出
そう、演出がね、もうね、もうスタメンになってるからね、なんか余裕で。
せやな。
うん。
ベルベック先生もね。ウェルベック先生もいい活躍してますし、
そうですね。うん、で、あと、あのこのブライトンはあれやね、あの超久しぶりに、名前忘れた、名前ど忘れしてしまった、あの
誰や、
誰も誰、
あのチェルシーのさ、チェルシーの、うん、チェルシーの若手でブライトン、
ギルモア、
ギルモア、ギルモア、
うん、
ギルモアに、うん、いつぶりやったかな、なんかかなり久しぶりにボランチで先発出場、うん、
確かにね、
うん、結構良かった
これ。ギルモアね、
うん、そう、確かに、あのむしろ出ていってよかったって感じよね、今のこの状況で言うと。
あ、まあね、
確かに
ギルモアとかせやな、うん、うん、確かにね、
そうだ、こういうちょっとね、あの久々に見れた選手もいつつ、まあ、あのウルブス、ロペテギか、うんうん、すごい渋い感じでしたけども、大敗という形になってました ね、うん、
ね、なんか三笘がインタビューで、あのこの試合も全然出れるつもりだったのに出れなかったのちょっと悔しいっすってインタビューで答えてて、あれだったね、あのこの負けた試合の後の勝ち試合出れなかったっていうのは結構悔しいんだろうなっていうのね、
まあ、そうね、
感じましたね、
うん、まあ、結果的には 6-0 と、はい、なんか三笘いい方がやりやすいんかな、どうなんやろ、なんかね、俺三笘出だしてからで言ってね、めちゃくちゃ三笘にボールくれんのよね、みんな。
まあ、間違いなくね、攻撃の一個、一手というかね、キープレイヤーではあるからね。
うん、そう、うん。あんまり、あの、三笘おらんかったら、あんまり左つかんくなるから、そうそう。いいんか悪いんかちょっとわからんな、みたいな感じ、ちょっと思いましたけども。
うん、
はい、ブライトン対象
と。バリエーションは増えた方がいいですからね。
うん。
そうだね、
うん、そうね、あのエストゥピニャン的には三笘の方がなんか相性良さそうやからね、なんか、
なるほどね、
うん、なんか一回インナーラップで一人でゴール前まで行ったからね、裏抜けしてエストゥピニャン、
三笘、うん、がいなかったら俺が行くぜぐらい、
あ、そうそうそうそう、そんぐらいやから彼は、うん、
なるほどね、
はい、と、はいはい、いう形になってます。で、あとはユナイテッドアストンビラ、
うん、
はい、1-0 で勝利と、 これ結構どうなの、渋かったのかな試合展開的には。俺見れてないけど、
まあなんだろう、因縁のエメリだったからね。
あ、そうか、
確かに、ね、うんうん、エメリ就任した時の初戦がユナイテッドだったんだけど、その時負けてんだよね確か、
うん、あ、そうやったっけ。あ、
やっぱエメリーやだわーってなったんだけど、うんうん、まあ今回ホームで勝てたって感じだけど、
でかいね、うん、
なんかすごいちゃんとつないでちゃんと攻めようとするビラ相手に、なんかね、うん、目的はすごいはっきりしてる気がする。なんかカウンターというか縦裏狙ってこうみたいな感じだったと思うんだけど、
うんうんうん、
なんかそれがはっきりしてたし、
うん、なるほど ね、
そうだね、
やっぱなんかね、気合がさ、なんかもう根性論だけどね、気合が違った気がするな、スパーズの後半より、
うん、ああなるほど、
そう、まあ、全員で守るみたいな、
うんうん、は
い、なんかね、写真も何個かあったけど、あのデヘアが真ん中で構えてて、ディフェンスさんにあの後ろに手に組んで、あのシュートブロックするやつで全員突っ込んでくるみたいなやつ。
ああはいはいはい、
これそのぐらい、ね、そのぐらい気合入ってた。
リンデロフのナイスセーブ、この試合だよね。
そうそうそう、うん、リンデロフがゴールの中でヘディングしてクリアしたやつね。
ああ、はいはいはい、
完全にシュート逆突かれたやつも、
うん、
そうそう、だからワンビサカ並みのね、あのスライディングでマラシアが止めたりとか、
うんうんうん、そうそう、もう
気合が入っててよかったな。
もう何が何でも4位死守って感じだね。じゃあね。
そう
そう、うん。
で、あと終わった後、相変わらずカゼミロはね、勝利にはおごらず。
ああ、はいはいはい。
勝ったのにすぐあのブルーノに怒りに行くっていうね。
うん、
確かに、
いいよね、
ブルーノが終了十何秒前ぐらいにボール取られたんだけど、
うんうん、
多分それに、それに対して怒ってたらしいけど。
素晴らしいよね、なんか。すごいメンタルね、やっぱりね、カゼミロね。
チャンピオン、勝利を知ってる男は違うわって感じだけど
ね。
たくみ、プチバズってたよね、あれで、ね。
ああ、ツイッターね。そうそうそう。
ね、あ、プチバズり、
うん。そうそうそう。だから
いい
で、3、40件ぐらいついてて、伸び
てるって。いいね、3、40件をプチバズりとして喜ぶフットウェア、ちょっと可愛いよ、ね。
フットウェアは、あの、10位で超えたらプチバズりです。
可愛いよね、ちょっと、規模感が。
みんなにちょっと見てもらえたかなぐらいが、ね、ちょうどいいです。
そうそうそう。
はい。
はい、ということで、
いい感じだったかな。
うん、はい、なるほど、
うんうん。逆にあれよ、アストンビラはなんか多分10試合してやっと、ま、初めて負けついたみたいな感じだったらしいね。めっちゃ調子良かったので、
うん。
なるほどね。うん、
うん、
でね、ビラは今それで7位につけてると、はい、いうことと、あとピックアップするとどうだろうな。あ、ブレントフォード、ノッティンガム・フォレストとかね。これ、あ、俺、あ、見てたな。うん、見てたんですけど。ノッティンガム・フォレストやっぱ今あの順位で言うと
17だね、
17位なんで、うん、結構ねあの必死で面白かったんですけども、あのブレントフォードね、ブレントフォードに、これも最後の最後かな、
うんうん、
で勝ち越し弾食らってあえなく敗戦と、はい、いう感じになってました。うん、一応ナバス出てるからね、あのノッティンガム・フォレストね、うん、結構面白かったんです。ここもあのフォレスト痛い敗戦という形になってました。うんうん、あとシティ、フルハムに 1-2 で勝利と。はい。まあ、これで、首位に返り咲きやね。返り咲きてか1位になったね。うん。
うん。
また、ハーランド決めてたね。ハー
マ
ニキ。PK で早々にね、
うん。3分ぐらいか。
これで多分確かルーニーの記録抜いたかなんかだよね、確かね。
あ、そうか。
そうか。なんか並んだかみたいなね。そうやね。
いや、もう、いけるとこまで行ってくれって感じだけど。
ね。
う
ん、シーズン全体が50ゴールか、これでね。
うんうん、
うん、そう、この間まで49ゴールやったからね、うん、
プレミアリーグで34ゴールで今トップタイか。
ああ、なるほど、ね、
そうか。あ、そうね、そうそう、アラン・シアラの時とか比較含めるとね、うんうんうん、
やば、
はい、という形にやばい感じになっております。で、あとニューカッスル・サウサンプトンもここ 3-1 でニューカッスル勝利で3位死守と、はい、ね、いう形になってますね。
これあれだよね、うん、前半折り返しはセインツ勝ってたんだよね、確かね。
あ、そうね、うん、
そうだよね、
うん、うんうん、で割とサウサンプトンもね、これ今最下位で20位ですから、もう割と維持めちゃくちゃ出してくるのかなと思いきや、普通に3点返しましてね、ニューカッスルね。
ちょっと強いね、
うん、はい、こちらもニューカッスル勝利という形になってます。で、あとこれが、うん、あ、これだね、最後、リバプール対トッテナム 4-3 でリバプール勝利、おめでとうございます。これ、うん、
これバカおもろかったな、これ。
バカ展開として。またリバプールがバカ試合しとると思って見てたけど、そうね、やっぱ気持ちよさはすごかったね。うん、
ね、これこそね、前半でもう終わりやんみたいなね、サンズスもう 前半の半分ぐらいで 3-0 になっちゃってね。
いや、そうね。
そうそう。確か15分で 3-0 だったんだよね。確かね。
そうだよね、うん。もうないかなって思ったらね。
取ってのは前もニューカッスルにやられてたよね。前半20分ぐらいで4点ぐらい入れられてね。
ね、立ち上がりがやっぱ悪いんやろうな、そうそうそう、ニューカッスルスパーズって今。
苦
手
な
の
かな、うん。あれだもんね、ユナイテッド戦もだって前半 2-0 で折り返して2点取って引き分けてたもんね。
で、そっから徐々にソンとかがね、ポスト当てだし、ちょっとゴールの香りが漂ってきた段階で、3-3 まで返したのか。
そうだね。リシャーリソンが、ちょっと、あえて言わせてもらうと、ニック・キー・リシャーリソンがね、出てきましてね。
はい、元エバートンだからね。
うん。そうね。
うん
うん、そうで、
誰か、ヘディングもどき、あれ、リシャーリソンに3点目当たったかどうか、ちょっと微妙か。ディフェンダーにも当たったっぽくて、
そうそうそう、
で、ね、ちょっと跳ねたやつをアリソンの頭が越すみたいなゴールやね。
はい、ね、
はい、ね、ヌネスがマークついてたんですけど、
あ、そうだそうだ、
外されてたわ、
うん、ヌネスに当たったかもみたいなゴールやったね。
そうそうそう、
で、これでソンとリシャルリソンのダブルハトパフォーマンスを披露したんですよ、2人ともね。
そうそうそう。
久しぶりに見たわ、ハトパフォーマンス。
ね、リシャルリソンもユニフォーム脱いじゃって、もうね、感極まって。
ね、
う
ん、ね、しっかりイエローカードもらってましたね。
そう。で、その後、秒でジョタ決めてね。普通にリシャルリソン抜かれてたからね、カメラに、ね。
絶望する。もうほぼ半笑いだったけどね。
そうそう、半笑いだった。ね、ちょっとなんか、
うん、そうだよな、
イエローもらいそびれだよ、あれでね。
完全に
もらい損か、うん、
そうだ ね、 うだね、うん、
いや、でもリシャーリソンだって初ゴールでしょ、多分今季初ぐらいの、
今季初ゴール、
うん、
そうそうそう、
やば、ようやく
ようやくやね、うん、
そりゃあんな大暴れするわ、
うん、ね、
ね、 ね、
で、これでツイッターで一個バズってたんやけど、うん、俺らじゃないやけどね、77でね、リシャルリソン脱ぎ損っていうのでバ
ズった。いいな、思いつかないな、それ、
こういうのよね、
こういうのだね、確か
に、こういうのをかつリアルタイムに出せていけるかどうかっていうのがやっぱバズのあれよね。
奮発力大事やね。
じゃあそういうの頑張っていきたいですね、ちょっとね、
はい、ねえ、
はい、はい、
という、まあ、いい試合やったな、
これは面白かったね、うん、
俺思ったのがさ、ルイス・ディアスとさ、カーティス・ジョーンズはさ、サラーに髪型寄せにいってんのかな、あれ。
わかる。徐々にアフロ化してるね。
あ、そう、徐々にアフロ。多分、演技物として捉えてられるのかもしれない、サラーの髪型。
なるほどね。
ルイス・ディアスもっと短かったもんな、髪の毛。
短かった、短かった。
久しぶりに見たらサラーみたいになってたし。
うん、ね、髪伸びたよね、
うん。カーティス・ジョーンズもまあ、どちらかというとサラー寄りだし。あれに寄せてんのかな、
サラーの後継者みたいな感じだから、なりたいんだね。うん、
縁起物としてあの髪型はね、リバプールの中であるのかもしれない、
ね、
しかもあれね、この前の試合、ルイス・ディアス左ウィングで、カーティス・ジョーンズが左インサイドハーフだったから、もうマジでどっちか分かんないやつね。
いや、そうね、遠目、ね、遠目だと分かんないよね。
俺も見てて分かんなかった、うん、そのレベル、
うん、徐々に寄せに行ってるかもしれんね、これね、
行ってるね、うん、ファビーニョ・チアゴとかのリバプール
で、ね、
見て分かんない選手が多い。
ファビーニョ・チアゴは分からん、後ろ
から、ね、
遠目で見てるよね。
なるほどね、はい、
クラン作戦です、はい、
はい、という形で、リバプールトッテナム 4-3 でリバプール勝利となりました。で、今これ放送収録日月曜日夜の段階で、34節が2試合未消化となってます、レスター対エバートンの試合 と、アーセナル対チェルシーね、この2試合まだ未消化という形になってます、うん、で、まあ、レスターエバートンもね、下位争いの、まあ、熾烈な一戦になりそうですし、まあ、アーセナルチェルシーに関してはちょっとアーセナルもね、このままもう負けるわけにはいかないみたいな状態からね、アーセナル絶対ね、優勝取りに行くためにはね、うん、いや、ちょっと結構面白そうな、ロンドンダービーになりそうな気がしますね、これね、
うん、
ね、
はい、ということところで、合計33節と34節の20試合と、はい、いう形になってました。で、あとですね、まあ、それが終わっても、延期分か、第28節の延期分がまた今週のミッドウィークからも続けてありますので、今週末まで毎日プレミアの試合はある状態というスケジュールになってます。
うん、
で、結構面白いところで言うと、FA カップ延期分で、シティウエストハムともう1試合でブライトンユナイテッドね、 ここリベンジでありますから、かなり面白そうじゃないでしょうか、これはね。はい、
そうだね。
金曜日朝4時からとなってます。
なるほど。
いや、まあ、どうなんだろうな。これ、まあでもユナイテッドも落とすと結構きついからね。
ブライトンも結構調子良かったけどね。そう、だいぶ落ちてきちゃったよね。
うん、今気づけば8位になっていて、
そうね、うん、上にはビラ、スパーズ、リバプールいますから。
そう。で、まあ、リバプールもね、5位につけて、まだ4位とは勝ち点差、今この収録時点では7か。まあ、ありますので、まあ、まだ差あるけど、言ってもユナイテッドが落とし出すと、ちょっとね、ユナイテッドとしてはリスク高まり、リバプールとしてはチャンス広がるみたいな感じだね、まだね。まだ分からんと。うん。いう形になっております。まあ、そして週末は、また35節が、普通にあるんですけども、まあ、その中で一番注目どころは多分ニューカッスルとアーセナルかな。
おね、
はい、2位3位対決。これは面白そうだね。
どっちも落とせないね。まあ、そうね。アーセナルはもちろん落としちゃいかんけども、ね、ニューカッスルはね、CL のために確かに負けられんやな。
そうだよ。うん、シティは割とね、こうちょっと順位差あるチームとの戦いが多いんだよね、うん、残りスケジュールね、気づけば35節やから残り4試合か、早いね。
いや、早いな。
あ、もうすぐ、
なんか、
うん、
去年か一昨年さ、なんかシティとリーズの試合でさ、リーズがなんかシュート 2,3 本しか打ってないけど 1-0 で勝ったみたいな試合や
ったあったね、なんか覚えてる覚えてる、うん、
そうそう、ちょっとね、それの再来とかあってまた荒れたりしたら面白いよねっていうのも期待
しち
ゃうなっ
ていう気はする。改めて振り返ってみておくと、別に最下位のチームですら弱くはないっていうね、なんか、
ね、そうなんだよね。
そう、うん、うん、でなんか急にボロ勝ちとか大差つくことありますけど、まあ、別にそんなにノーチャンスかって言われると全然そんなことないから。
いや、そうね、
うん、だから来週で言うとシティ対リーズのリーズとか、まああとはどうだろうな、まあ、
いや俺はランパードに勝ってほしいよ。
あ、そうね、
1試合ぐらい、うんうん、チェルシーの多分今シーズンの目標はランパード1勝するだと思うからね。
そうね、まだ勝ててない、もうずっと負けてるからね。
いや本当よ、頑張ってほしい、うん、次アーセナルはどうだろうって感じだけど。
そうね、
逆になんかアーセナル相手にね勝っちゃったりしたらね、もうちょっともう 大波乱になるよね。
そうね、うん、まあ、チェルシーやとそっちの方がなんか可能性ありそうなよな、なんか勝ち方で言うと。なんか結構強豪相手に勝てるイメージがあるからね、 CL とか、
うんうん、そうね、うん、
そうそう、ちょっとランパード体制初勝利にも期待したいところでありますね、これね。はい、
うんうん、
というところで、第35節今週末ありますので、これもちょっと注目して見ていきましょうと、はい、いう感じになっております。まあ、ということで今週のプリメの振り返りはこれぐらいかな。
そうだね、
はい、
うん、まあ、うん、毎日試合ありますから
ね。そうね、
一旦今の時点で振り返りましたけども、ちょっと試合の数が多すぎてね、俺らも忘却効果がやっぱ働くね、こんだけあると試合に対してね、
うん、
はい、という皆さん残り4節、注目して見ていきましょう。
フットオンエア。
ではここからは、フットオンエアお届けしたいと思います。今週は匠よろしくお願いします。
はい、私匠がお届けするフットオンエアですが、まずフットオンエアはサッカーに触れる中で見つけたフット笑える瞬間やフット新しく気づいた瞬間を紹介するコーナーとなってます。はい、この後半のお便り会に向けてちょっとネクブレを調べてたのよ。
うんうんうん、
ネクストブレイクタレント、うんうん、で2部かな、 EFL のなんかもろもろを調べてた時に、なんか2部の EFL アワードってやつが先日あったのよ、う
ん、ほうほうほう、2部
なんか 2部以下かな、チャンピオンシップと、うん、多分なんかリーグ1リーグ2みたいなやつ、
うんうん、
のなんか最優秀選手とか最優秀監督とか最優秀若手選手とか発表するやつがあって、
うんうん、
はい、まあネクブレはその中からちょっと見てきたんで後ほど後半で紹介できればと思いますけど、
うんうん、
あ、ちなみにベスト監督はコンパニだった、優勝してますし、
あ、そうだね、そりゃそうだね、
そうそう、でその中に、ちょっとねなんか見慣れない賞があってちょっと調べたんだけど、うん、サートム・フィニー賞ってやつがあるのね。 さあトムフィニー賞、トムフィニー卿って人がいるのかな。
人の名前っぽいね。トムフィニー。
さあ、うん、ちょっとね僕のねあの英検2級の拙い英語でちょっと調べて
みて、ね。割と英検2級やったらいけるやろでも。
どこまで聖地かは分かんないんだけど。うん、そうさあトムフィニー賞ってやつがあってこれが何かっていうとなんかプロモーションとかなんかサッカー以外のところで EFL の発展に貢献した人がもらえるらしい。
おおなるほど。
でそれ誰が受賞したかっていうと今年はねあのアキンフェンヤ兄貴でした。
帰ってきた。
おめでとう。おめでとう。アキンフェンヤ。はい。あの昨シーズン引退してるんですけどね。ウィコムワンダーランドであの引退したんですけど詳しくはねオレレジェのアキンフェンヤ会をぜひ聞いてほしいんですけども。
うんぜひ。
だから引退して、うん、今シーズンアキンフェンはあの EFL の発展にめちゃくちゃ貢献してたらしくて。
ほうほう。
なるね。
そうな番組出たりとか解説したりとかそれでそう EFL の発展に貢献した男として今年はこのサートムフィニー賞をアキンフェンヤさんが無事受賞しましたので
へー
報告でした。
なるほどね。引退後もしっかり活躍してるね。
そうそうそうそう
昨日のねあのリバプールスパーズ戦も、なんかの曲の解説みたいなの出てたしね。
そうそうそう、うん、実況でね、うん、あの大暴れしてましたけど。
大暴れしてたね、
うん、そうでちなみに、うん、この受賞の理由の一つにもあるんだけどあの日本ではまだちょっと確認できないんだけど、アマゾンでドキュメンタリーが始まるらしいですね、アキンフェンは。
あ、そうなんや。
そう。その貢献もあるみたい。そう。彼の23年間の現役生活をまとめた
ドキュメンタリーが
放送されるから、そういうのも含めて、そう。イングランドのサッカーに貢献してると。
なるほど。
そういうのが表彰されたみたいですね。
まあ、確かに、アキンフェンはみたいに、あれで一部でプレイしたことないもんね。
一部でないね。
ないよね。
基本 FA カップとかはありましたけど。
そうだよね。うんうん、2部以下のチームで、あの、アマゾンであれドキュメンタリー組まれるとすごいよね、確かに。
あんなにね、カルト的な人気を誇ってる選手はね、あんまりいないからね。
ね。
ね。
そう。やっぱ、学べるよね、アキンフェンワに対して。なんかさ、そのサッカーの実力は別にトップレベルじゃなくても、うん、世界的に見てね、うんあのうん。超強烈な個性があれば目立てるっていう。
そうね。
そうね。
そうそうそうそう。
学びが深いな。
うん、あ、そう、深いですね、アキンフェンワ。
何でもそうだね。
そうそう、うん。別に一番じゃなくていいですみたいな、蓮舫さんみたいな感じでね。2番でもすっごい特徴あったら輝けるっていうこのロールモデルですね、我々にとってのね。
はいはいうん、まあぜひ、アキンフェンヤさん、引退後もね、プロモーターとしていろいろ活躍してますから。
そうだね。うん、
まあ皆さん、ぜひどこかで活躍を見たら応援してあげてください。
はい。
まあ、そんな感じで、今回のフットオンエアは、アキンフェンヤ兄貴の最近の様子でした。
なるほど、
はい、
これもやっぱフットエアらしいね。なんか
そうだね、
あの、うん、ねアキンフェンワにしろあの何だっけあのあもういいやちょっと忘れちゃった、あの
どれどれ
あのこの間のさこの間のあの、
う
ん、お便りで出てきたやん、うん、アブトレイカか、
う
ん、みたいにさ
エジプト人ね、
そう、はいはい、日本で俺らしかそのねあの発信してる内容の中で触れてないんじゃないかっていうのはやっぱユニークでいいよね。うん、
はい、
はいということで、アキンフェンワの情報をお届けしていきました。たくみありがとうございました。
全然日本語の記事なかったもんだって。
でしょうね。
もう翻訳活用する時代やね、もうね。もう現地情報仕入れていこう、どんどんね。
うん、
はい。
こんな感じです。
はい。ということで、今週の前半パートの放送は以上となります。この放送を聞いて楽しんでいただけた方は、フットオンエアの番組レビューよろしくお願いします。Spotify また Apple Podcast から MAX 星5で評価できますので、ぜひ星5でよろしくお願いします。ということで、先週は、お便りパート長すぎた分、今日はちょっと、この前半さっくりめに、バランス取っていきたいと思います。はい。ということで、また後半パートでお会いしましょう。アディオス。
バイバイ、イオビ。
バイ、チャティン。
ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。